教えてベロニカ。どうも、雷おこしです。あれ、青山さんはと思われてしまうかもしれませんが、ちょっとね、残念なことにスケジュールが合いませんで、私一人です。青山さんの声聞きたかったっていう人、すいませんでした。もう気がつけばですね、5月です。早いですね。だいぶ暖かくなってきましたね。じんわり汗をかいちゃう季節になってしまいました。5月といえばですね、ゴールデンウィークですよね。今年のゴールデンウィークは最大で9連休になるらしいですね。私仕事なんで全然関係ないんですけれども、皆さんどこか行かれましたか？今日新幹線で博多南まで来たんですけど、もうゴールデンウィーク、それで9連休の最中の人かわかんないんですけど、もう人多かったですね。カメラとかもですね、新幹線乗り場とかに来て、撮影していたので、多分ニュースで乗車率とか、そういうのやるんじゃないかなとか思いながら来ました。で、福岡のゴールデンウィークといえば、どんたくですよね。今年も5月3日から5日までの間、たくさんの人。で、博多の街は熱く賑わうんでしょうね。まあ、私仕事なんで、全然、見れないんですけど、まあ、というのも実は、どんたくってですね、私見たことないんですよ。ニュースでチラーぐらいしかですね。いや、地元の人間って、ね、あんま、わかんないですけど、見る人は見ると思うんですけど、なんか見なかったりとかしませんかね。お祭り行事とかね、私、本当行かないんで、全然わかんないんですよ。さてさて、実はですね、先月、4月のことなんですけれども、初めての経験をちょっとたくさんしたので、そのことをね、ちょっと話したいなと思ってるんですけれども、まずその、一つが、柿小屋、行ってきました。糸島までね、車でブーンって行ったんですけれども、私は運転できないんで、ちょっと、運転できる人と行ったんですけど、柿小屋で柿食べてきました。いやー、柿をね、網の上で焼いて食べるんですけど、すっごい量あって、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ただ4月に行ったんで、シーズンもちょっと終わりかけだったんですよ。確か、5月いっぱいまで頑張って営業するっていうところもあったんですけれども、だいたい時期が10月から3月ぐらいまでらしいです。で、その柿小屋でね、私は柿とイカと、あとホタテ、あとおにぎりを頼んで焼いて食べました。ポン酢とかね、調味料とか持参していいんで、そう、持参してその食べたんですけど、ちゃんとそこにも用意してありました。普通の醤油とポン酢と、あとなんか違う席にはレモンのタレとかあったんですけれども、普通のね、醤油で食べても全然美味しいですね、あれ。ちなみにバターも持っていったんですけれども、ホタテにバターを入れて焼いて食べたりとか、あとおにぎりに醤油、あとバターをつけて焼いて焼きおにぎりにして食べたりもしました。で、牡蠣以外にもその新鮮な魚介類がたくさんありましたけど、ちょっと行った人数がね、3人っていう少人数だったので、あまりちょっとその新鮮な魚介類ですね、頼まないまま、ちょっと牡蠣とそのさっき言ったホタテ、イカ、おにぎりでちょっとお腹がいっぱいになってしまったんで、頼めませんでした。まあ、イカがね、むちゃくちゃ美味しいんですけど、めちゃ噛むじゃないですか。こう噛むことによって満腹中枢がこうやられて、もうほんとお腹いっぱいで、量にしたら結構食べた方なんですけど、もっとね、イカ少なめに頼んで他のものもっと頼めばよかったなとか思いました。あと、他のお客さんもいて、大人数でワイワイやってるところもいたんですけど、牡蠣焼いてる時にいきなりこう、パーンって音が鳴ったりするんですよ。で、他のお客さんはびっくりした後とかに、はぁ、びっくりしたね、はぁはぁっていう笑いが起きてたんですけど、私たち黙々と、音がパーンってビクーって鳴りながら、黙々と食べてました。で、さっき言ったように、そのシーズンが10月から3月ぐらいまでらしいので、今年もね、また行けたらいいなと思いますし、これを聞いてまだ行ったことのない人とか、ぜひぜひ行ってみてください。糸島、そうですね、高速とか乗ってすぐ、1時間ぐらいで行けたので、で、 なんかその小屋もいっぱいあるんで、まあ、ちょっとネットで調べたらわかるとは思うんですけど、おすすめのところとか、ここがいいよ、こんなところがあるよ、みたいなこと書いてあるので、ぜひ調べて、行ってみたい人は行ってみてください。そして、もう一つの初体験なんですけれども、これが、コンサートとライブに行ってきました。コンサートとライブって同じじゃないってちょっと思われそうなんですけど、まずですね、そのコンサートなんですけど、私ね、前言ったかな、モーニング娘。が好きなんですね。で、そのモーニング娘。のコンサートに行ってきました。福岡サンパレスでやってたんですけれども、むちゃくちゃ盛り上がってましたね。ただ、私ファミリー席で見ていたので、スタンディングすることなく、ゆっくりちょっと座って見てたんですよ。1階、2階席とかは、立ってサイリウム振って、めちゃくちゃノリノリで、あれ、この人たち、それぞれ知らない人たち同士の集まりだよねと思うのに、すごい団結力っていうんですかね。ここでこう振るっていうのがもう分かってるみたいですごかったです。びっくりしました。ね、本当は去年からずっと行きたかったんですよ。チケットもね、取れてたんですけど、仕事で行けなかったりとかしてですね。ただもう今回は私の好きなメンバーが、もう卒業してしまうっていうことと、まあ、しかもその地元公演っていうこともありまして、もう、なんとしても行かなきゃと思って、チケットをゲットして参加しました。で、本当は昼と夜、その2公演参加したかったんですけど、その、チケットが昼の分しか買うことができなかったので、昼を見てきました。もうその、歌もダンスも、すっごくかっこよくてですね、行ってよかったーって本当思いました。新曲も、その、ね、2曲連続1位取れて、本当嬉しい限りです。その、私の好きなメンバーがね、卒業しちゃうんですけれども、これからもね、ちょっと応援していこうと思ってます。で、その、今いるメンバーがこう育っていくのが、すごく楽しみなんですよ。それを会社の人に言ったら、母親かみたいなこと言われたんですけど、まあその話は置いといて、まあそんな感じでコンサートをすごく楽しんできました。で、その、さっき言ったコンサートとライブっていう話なんですけど、で、ライブ行ってきました。で、そのライブっていうのが今度卒業するメンバーの、その、卒業する子が、バンド活動をやるっていうことで、今、その、モーニング娘。とバンド活動をちょっと両方やってる感じなんですけど、そのバンドの方のライブに行ってきました。で、天神のライブハウスで行われたんですけれども、ライブハウスに行くのが初めてで、そう、しかもスタンディングだったんですよ。めちゃくちゃ立ち疲れましてね。だから楽しかったんですけど、そのコンサート会場とは違って、その、すぐそこで、こう、すごい近い距離で近い距離っていうのはあれなんですけど、もう、ほんとすぐ目の前にいて、もうなんか、うわーと思いながら、もうね、何言ってるかよくわかんないんですけど、そんな感じでもう、すごい興奮しながら見てました。なんか、そのコンサートだと豆粒みたいになっちゃうじゃないですか。なのに、こう、なんだろう、2、3メートル先にいるっていう、このね、ファンにとっては嬉しい、ね、あれです。もうなんか、とりあえず嬉しくてですね。で、ただ、ちょっと、私背が低いんで、前に身長の高い人とか来たらどうしようかなと思ってたんですよ。で、運よく私の前には背の高い人は来ず、無事、ちゃんと見ることができました。しかも、会場で販売していたその CD を買ったらですね、ライブ終了後にメンバーとハイタッチすることができるっていう券がついてきまして、そんな知らないで買ったんですよ。で、終わった後に、こうメンバーとハイタッチわーってして帰ってきたんですけど、なんかそういうのも初めてだったのですっごい嬉しくてですね、なんか立ち疲れたんですけれども、こうウキウキでちゃんと帰ることができました。いや、今まで本当こういうの参加したことがなかったんで、もうちょっと前から言っとけばよかったなって後悔します
。あー、美味しい。日本の朝食は納豆だな。この匂いでさえ食欲をそそるし、食べられない人がいるなんて、ほんと信じられないよ。ご飯何枚でもいけるわ。くー、美味しい。
くー、まずそうじゃな、やっぱり。どうしてこんなものが日本の食卓に氾濫しておるんじゃろう。明らかに、この豆は腐っておるぞ。この匂いを嗅ぐと、食欲減退じゃ。もしかしてダイエット食という理由はこの匂いのためかいな。 ふぅ、こんな腐ったもの、人間の食うもんじゃないぞ。ほんと信じられんな、クワバラクワバラ。
食後に飲むこの緑茶はほんと最高。
ふぅ、食後のコーヒーはうまいの。
こんなに好みの違う二人でも、
こんなに好みの違うわしと孫じゃが。
ああ、面白いな、このオーディオドラマ。
これも面白いの。ハニーライム通貨、わしも出ておるんじゃがな。
チームハッピーヒルよりお知らせです。5月から新作レギュラーオーディオドラマハニーライム2がスタートします。
ハニーライム、
ハニーライムは詐欺師のお話です。
ただいま収録会長
なんだ。残念。じゃあまた連絡するよ。またね、レモンちゃん。
ただいま。
おかえり。
あらあら、今日も大量だね。
おかげさまで。
第一シリーズでも登場した新一、涼子に加え、新たなキャラも登場します。例えば、番外編ドラマ、ザ・グレート・ガイ・ジジイの謎のおとぼけ老人、秋川なんかも登場しちゃいますよ。
なあ、マリアさん。
はい。
あんた、桃江さんに似てるって言われない。
桃江さんですか？
マリアの世代にはわかりませんよ。
そうなの？
ハニーライム2、5月9日スタート。
この後はオーディオドラマ、今日その3分クッキングをお聞きくださいませませ。それでは、バイニョー。
はい、今日その3分お料理。はい、今日そのお料理の時間ですよ。今日もお手伝いをしてくださいますのは、じゃじゃん、マリアさんですよ。
こんにちは。今日も美味しい料理をまっすぐまっすぐまっすぐ作りますよ。みんなのマリアでーす。よろしくお願いしまーす。
はいはいはいはい。ノリノリで参りましょうね。まずは、
お味見ですね。今回は私も一緒にお味見しますよ。
あー、どうぞどうぞ。うん、それでも、あ、おいしい。マリアさん、お味見の感想は？
最高に美味しいです。マリア感激。
母さんも感激。わかる。それでは早速お料理を始めちゃいましょう。今日はね、皆さんおなじみ、日常茶飯事といった感じの、じゃじゃん、これをお料理しますよ。マリアさん、
はい、
これをまず切ってくださいな。トントントントントンってね、もう今までの流れからわかるでしょ。
緊張の時間ですね。よいしょっと。トントントントントントントントン、まっすぐまっすぐまっすぐ。
60点といったところでしょうかね。でも若いあなたならそのくらいできればいいのかもしれませんよ。おー、いいですよ。そうです、そうです。あ、そこはもう少し、もう少しだけまっすぐに切っていきましょうか。
はい、もう少しまっすぐですね。トントントン。
おの、そうじゃなくて、まっすぐですよ。もっともっとですよ。
こうですか？
基本に忠実に。でも大胆さも忘れてはいけません。そうそうそうそうそう、うまいですよ。でももうちょっとまっすぐくらいでいいですよ。あー、もうちょっとっいいですね、いいですね。
あれ、私このくらいですか？トントントントントントン、こんな感じでどうでしょう？
もう仕方ないですね。ちょっと貸してください。僕がお手本を見せますから、よーく見てくださいね。一度しかやりませんよ。見て、 盗んでくださいませませ。
おぉ、あれ
しました。マリアさん、番組始めの頃の元気がなくなってしまいましたね。あまりの技術の差を見て呆然としちゃいましたか。僕やる。
素晴らしいです。私は自分の甘さ、愚かさを痛感いたしました。
おお、それに気づいただけでも今日のこのひとときはあなたにとって大きな価値になったと思いますよ。はい。
はい、本当にありがとうございます。
はい、ではこのトントントンと切ったこれをそこのトレーの液体にソークしてくださいませませ。はい。
あ、はい、よいしょっと。ドバドバドバドバ。
急いでくださいね。一度ぐらいは3分以内に作り上げようではありませんか。
そうですね、頑張りましょう。でもすでに3分を超えているかもしれませんが。
それは言っちゃいますか。まあ気にしないでくださいな。やだな、もう。ところで、あれ、マリアさんどうかしましたか。今にも倒れそうなくらいフラフラしているじゃありませんか。
すいません、今日のお料理のことを考えすぎて全然眠れなかったので、今猛烈に睡魔が。
なんですって。僕のお料理番組で居眠りしちゃうとは、僕も舐められたもんですよ。もう僕は猛烈に悲しいですよ。ぐすんぐすん。
すいません。
僕がマリアさんくらいの時にはいくら寝不足だって、眠気なんて吹っ飛ばして頑張ったものですよ。本当にやだな、もう。
すいません、もう絶対居眠りなんてしません。お許しを、どうかご勘弁を。
おお、絶対と言いましたか。絶対って、マリアさん、そんなに簡単に絶対なんて言ってはいけませんよ。絶対電話するから、絶対遊びに行こうね。絶対嘘はつかないから、絶対国民の皆様のため。この言葉でどれほど多くの人が裏切られ悲しんだことか、マリアさんにはわからないんですか。もう、
すいません、すいません、もう絶対言いません。
それもう今日はお料理はやめて特訓しますよ。
はい。
ほら、まっすぐ切って。ほら、
まっすぐ、トントントントントンですね。はい、ね、